それでは聖書を朗読をいたします。新約聖書189ページ、ヨハネによる福音書第11章の17節から27節でございます。さてイエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じております。すでに週報でご案内をしておりますように、この朝は船橋高根教会と国大教会との間で講談交換の機会を与えられまして、久しぶりに皆様と共に礼拝を捧げることが許されて心から感謝をしております。今ヨハネによる福音書の11章17節以下を共に聞きましたが、ヨハネによる福音書は全体で21章からなっております。共に聞いた11章はこの全体から見ますとほぼ真ん中にある箇所になりますが、このところでマルタという女性がシエスに対して、はい主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと告白しています。メシアと訳されている言葉はキリストという言葉でございまして、救い主という意味の言葉です。で、実はこの彼女の告白はこの後ヨハネによる福音書をずっと聞いていきますと、20章の一番最後の段落でこの福音書が書かれた目的と重なります。ヨハネ福音書20章31節には、これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためであると記されています。ですからこの福音書が書かれた目的をいわば彼女は先取りしてですね、イエス様こそ神の子メシアであるとこのところで告白をいたしました。そしてシエスをキリストメシアであると信ずると、イエスの名によって命が与えられる、このことがこの福音書のいわば書かれた目的でありまして、ですからシエスを信じてこの命につながれて共に歩みましょうというのがこのヨハネ福音書がそもそも書かれた目的でありました。マルタとマリアという姉妹たち、そして兄弟のラザロ、この兄弟姉妹たちとシエスはすでに交わりがありまして親しくしておられた方々であります。でそのマルタの兄弟ラザロが病気で亡くなりまして、その葬儀の最中にシエスが来られたというのがこの17節以下のところでございました。しかし11章の一節を見ますとですね、すでにその手前にラザロの死というふうに込み出しがついておりまして、 ここのところでですね、シエスのもとに兄弟のラザロが病気になったという知らせが伝えられたということは、この前の段落のところに記されております。でしかしながら、シエスはすぐに行かれなかったんですね。でそこに、シエスのご計画ということが背後にある、それがこの前の段落にありました。そして2日間時間を置いてから、シエスは彼らの家に向かって行かれます。でところが、シエスがすぐに来てくださらなかった。その間にラザロは亡くなって墓に葬られてしまいました。この後続けてページをめくって、この11章を読んでいきますと、シエスはラザロを墓からもう一度蘇らせるという力ある技が語られていきます。そしてそれによって、シエスはまさに死に勝る力を持っておられるお方だということがこのところでは語られていきますが、今朝聞いた17節以下の段落ではですね、まだラザロは墓の中にいわば安置されているというところでございます。そしてすでにラザロは亡くなって墓に入れられて4日経っていました。4日というのはですね、もう完全に死んでいるということを意味しているわけなんですね。当時のユダヤ人たちは3日間で魂が肉体から離れていく、なんかそういうようなですね、民間伝承のようなものがあったようでありまして、墓に入ってもう3日間以上、つまり4日経つと、もうこれは絶対に蘇生することはないということがこの言葉によって示されております。完全にその肉体はなくなったということなんですね。でちょうど彼らの家はエルサレムから15スタディオンほどのところにあったと記されていますが、これはエルサレムから距離にしますと3キロほどと言われています。ですから小1時間も歩けばという、45分ぐらいですかね、1キロ15分ぐらいで歩けば、すぐ徒歩圏内のところでございまして、悲しみに暮れるこの姉妹たちのもとに、ベタニアの大勢の友人たち、知人たちが訪ねてきましたし、エルサレム近郊からも多くのユダヤ人たちが悲しむ者とともに悲しみ、そして慰めのために集まっていました。しかしこの11章の段階でですね、すでにシエスとユダヤ人たちとの間には厳しい対立ということが起こっておりまして、エルサレムの近くにシエスがまた行かれるということは、またシエスにとっては再び危険に身をさらす、そういうような状況でもございました。しかしこのところで場所が特定されて、シエスが力ある技をされますけれども、実際にそれを目撃する多くのユダヤ人たちがいたんだということがこのところからわかります。でこのあと11章を見ていきますと、45節にはシエスの力ある技を見てユダヤ人の多くの者が信じたと語られております。目撃者たちはまだその前の段階にいますけれども、親しい友人、知人、あるいは家族もいたかもしれませんが、悲しみに寄り添い、そして慰めに来ていました。その深い悲しみのただ中にシエスが遅れて来られたわけです。でマルタのもとにシエスの到着の知らせが届きます。この時まだシエスは村の外におりました。でそのところへマルタが迎えに行きます。そしてシエスを見つけると、開口一番、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに、なんでもっと早く来てくださらなかったんですか、というような含みがですね、彼女の言葉には示されています。しかしシエスが病を癒す力があるということを彼女は信じておりました。で事実 主イエスはこのヨハネ福音書でもですね、この前のところで力ある技をなさり、盲人の目を開き、寝たきりの人を癒し、役人の子供を、まあ、癒しておられました。まあ、ですから兄弟がちょっと具合が悪いっていうところでイエス様に来てもらおうと言ってですね、知らせをしたわけですけれども、シエスはなかなか来てくださらない。そしてシエスを待ってる間に兄弟ラザロは亡くなってしまった。まあ、ラザロの死そのものはですね、病気が原因ですから、まあ、シエスが何か責任を取ってほしいというようなことでは全くないことでございますけれども、どうしてすぐに来て癒してくださらなかったんですか、どうして走ってきてくださらなかったんですか、まあ、このような思いが彼女の言葉には暗示されています。もしここにいてくださいましたら、まあ、しかしこれはまた同時に不条理な苦しみに悩む私たちの言葉でもあるかもしれません。まあ、しかしマルタの嘆きはですね、まあ、単なるつぶやきあるいは文句ではなかったんですね。続けて彼女は、しかしあなたが神にお願いになることは何でも神は叶えてくださると私は今でも承知しています。もしイエスが祈ってくだされば、神はシエスの願いを聞いてくださるに違いないと、まあ、彼女はシエスに対してですね、まあ、つぶやきのようなこう不平のような言葉は確かに語りますけれども、しかしシエスに対する信頼、これは変わらないんだということがここに示されています。シエスは特別な方だということをマルタは信じていました。でその彼女のもしという言葉に対して語られた言葉が、あなたの兄弟は復活するというシエスの驚くべき言葉でした。で実はこの言葉をですね、古代教会の指導者の一人であった、まあ、アウグスティヌスという方がおりますが、アウグスティヌスがこの箇所を説教しておりまして、このシエスの言葉に対して次のように説いています。この言葉は曖昧だったと。シエスははっきりとおっしゃってはいないということなんですね。で、それはどういうことかというと、シエスが今私はあなたの兄弟をよみがえらせるとは言わず、あなたの兄弟は、まあ、復活する、よみがえる。まあ、こう言われたからだとアウグスティヌスは説きました。まあ、確かにあなたの兄弟は今復活するとこうシエスがおっしゃってくださればですね、あそうですか、じゃあすぐお墓へとこういうふうになるわけですけれども、必ずしもそういう意味合いでシエスは明確には語らなかった。で確かにシエスが語られた言葉は未来形の動詞が用いられています。将来復活すると、まあ、こう言って構わない言葉ですね。まあ、それ自身は、まあ、シエスのお気持ちからすれば、このページをめくりますとね、ラザロを墓から呼び出されますから、別にシエスからすれば何も間違ったことを言ったわけではないということですけれども、まあ遠い将来のことではなくてすぐこの後のことですけれども、でもアウグスティヌスが指摘するように、マルタにとってもやっぱりこの言葉は曖昧に響きました。ですから彼女は終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと、そんなことは知っとるわとこういうような口調ではなかったとは思いますが、まあ知っておりますよと答えています。で実は当時のユダヤ人たちは世の終わりに死んだ人たちが復活する、このことを信じていました。でその根拠の一つが旧約聖書ダニエル書の12章の1節から4節に記されています。でその箇所は世の終わりの苦難が語られ、その苦難の後に世界の終わりが来ることが語られておりまして、ご紹介しますのでちょっとお聞きくださればと思いますが、ダニエルはですね、 多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の命に入り、ある者は永久に続く憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。というですね、最後の審判の後、新しい天と新しい地が来るときに、神に従った者たちは永遠の命へとよみがえる。これをダニエルが予言をしておりました。ですから、聖書の時代のユダヤ人の大多数の人たちは、この世の終わりの復活ということを信じております。で、シエスご自身も、ヨハネ福音書で言えば、5章の28節から29節のところで、驚いてはならない。時が来ると墓の中にいる者は皆、人の子の声を聞き、善を行った者は復活して命を受けるために、悪を行った者は復活して裁きを受けるために出てくるのだと語っておられます。これは旧約聖書のダニエルの予言に即したシエスの教えでありました。で、そのことはマルタも知ってるわけですね。ですから、それでとこう言いたかったかもしれません。で、それに対してシエスはさらに、私は復活であり命であるとお語りになりました。まあ、この言い方は、例えばヨハネ福音書で言いますと、私は世の光である。あるいは私は門である。あるいは私は良い羊飼いである。というふうにお語りになるシエスの自己紹介のですね、定式と同じような表現でございます。つまり、シエスとは一体どなたなのかということを明らかにする表現、独特な表現なんですね。マルタはシエスが病人を癒す力を持つお方である、特別な力を持っておられるお方だと理解していました。しかもシエスが神に願うならば神は答えてくださる。ですから、この段階ではですね、この24節、22節ぐらいの段階では、特別なお方、かつて旧約聖書の時代に活躍された預言者のようなお方という意識であったかもしれません。しかし、そのマルタの理解を超えて、シエスはラザロの復活を断言し、それを実現される力を持つお方であると、私は復活であり命であると、ここで宣言をされました。で、実は私たちキリスト者はですね、シエスを信ずると命を与えられるということを教えられておりますので、我々も復活を信じています。ただそれはしばしば当時のマルタたちのように、世の終わりの復活、世の終わりの復活を我々も信じているんですが、それだけかもしれません。それだけというのはですね、これからちょっとご説明いたしますけれども、確かに復活はその時に起こります。しかしそうすると、今はどうなのかと。最後の時の保証を楽しみに待ちながら日々暮らすかもしれませんが、復活して命を受けるのか、裁きを受けるのか、最後にならないとわからないのかなと、ちょっと不安になるかもしれませんね。で、もし最後に復活する、それでは私たちの人生そのものの、今を生きる人生そのものの確かさというのは一体どこにあるかということになるかもしれません。この後シエスはラザロを墓から呼び出されます。その意味でシエスは復活させる力を持っておられる、死に対して勝利される力を持っておられます。で、それによってシエスは復活、つまりシエスの命の力というのはですね、終わりの時に起こるのではなく今起こっている、そのことを示されます。で、しかもその後ご自身が十字架におかかりになって復活されることによって、シエスご自身こそがですね、復 活の力、命の力を持つ方だと示されます。でそのことをお語りになるときにシエスは復活であり命であると、私は復活であるとだけ言われたんじゃなくて、復活であり命であるとこうおっしゃってるわけですね。復活と命はどういう関係があるのかと。で実はこの表現はですね、もともとの言葉で見ると私は復活と命であると語られてるんですね。だから復活であり命であるとこう訳されてるんですが、復活と命というのは並列して語られてます。なぜそのように二重に語ったか、すでに触れましたように復活の後には裁きもあると。マタイによる福音書25章31節から46節には最後の審判の記事が記されていますが、世の終わりの時にですね、羊飼いがすべての国の民をヤギと羊に分けるようにより分け、羊を右にヤギを左に分けることが記されています。そして右に分けられた者たちを祝福して神の国を受け継ぎなさいと祝福が語られます。そして反対に左側にいる人たちに呪われた者ども永遠の火に入れという宣告がなされます。つまり全てのものが復活するんですね、最後の審判の時に。でしかし命に復活しないとこれは辛いものになるわけですね。とんでもないことになってしまう。ですからシェースを信ずる時にこのシェースの力、シェースは復活であり命であるとおっしゃった。でもしもこの時ですね、私は復活であり裁きであるとおっしゃったらですね、もう寒気がしますよね。身の毛がよだつと言いますか。それじゃあ私たちには望みがないということになってしまいます。しかしシエスはそうではなくて、復活であり命であると、この命に復活しないと大変だよと、こうおっしゃいます。まあ、ですからシエスはですね、まさにその力を示すためにこの時少し遅れて悲しみの中にあるマルタのもとへ、そしてこの姉妹たちのもとへ訪ねてこられて、復活と命に我々を招くお方であるということを明らかにされました。ですからシェースを信ずると、今私たちはですね、今復活の命ですね、復活後命の方に入れてもらえるその命をいただけるんだと。で最後にならなきゃわからないっていうんじゃなくて、もう今命をいただいているので何の心配もないんだと、そのことを教えられるわけです。でさらにシエスは、私を信じる者は死んでも生きると、このようにおっしゃるわけです。で他の福音書を見ますと、シエスはラザロ以外に亡くなった2人を命へと呼び戻される、そういう特別な力ある技をなさっています。一人はナインのヤモメの息子でした。これはルカによる福音書が伝えています。そしてもう一人は街道塚さヤイロの娘ですね。この人のこともルカ福音書が伝えています。ですからシエスは3回ですね、死人を生き返らせた。それだけでも大変ですけれども、しかしシエスご自身は力がありますけれども、ありとあらゆる死人を次から次へと生き返らせたわけではありませんでした。やっぱり特別な機会に、そして特別な力を示されました。そしてこの時もシエスの持っておられる特別な力を明らかにされます。でヨハネによる福音書はですね、シエスの力ある技を印と言 というふうに読んでいます。でここで行われるラザロに対する奇跡はヨハネでは7番目の印になります。でそれはまあ7番目ですから、まあ、仕上げみたいな形ですね。でそれはシエスが復活であり命であられることの印でありました。まあ、しかしながらこの後ページをめくって見てこの後のことを見ていきますと、この印を見た者たちの全ての者たちがシエスを信じたわけではありませんでした。多くの者たちは信じましたけれども、なお心カタカナにする者たちもありました。疑う者たちもありました。でその結果ですね、なんとかシエスを十字架へというですね、悪巧みをしていく者たちもありました。でそのような疑いということを一体どこで私たちは突破することができるでしょうか。まあ、結論から言うと我々は自力では突破できないんですね。しかし突破する道をシエスは上から天から与えてくださいます。それはどういうことかというと、ここでシエスは私を信じる者はとこうおっしゃったんですね。シエスを復活であり命であられる方であると信ずる、信じたら分かると、信ずることによって認識が開かれる、こういう、まあ、特別なといいますか、こう見ただけじゃ分からないこともあるかもしれない。しかし見て信じたら分かる、この信仰をシエスは信じる者に与えてくださいます。そしてそれはシエスを信じる者は死んでも生きるという事実を、まあこれはもう合理的には理解できないことかもしれませんが、このことを受け止めるということです。でラザロはもうすでに死んでいます。肉体がね、同じように我々も死にます。しかしラザロは墓からこの後呼び出されて出てきます。これがシエスを信ずる私たちにも起こる、これをまあ我々は受け止めるわけなんですね。つまりシエスを信ずる者は確かに一度は肉体の死を経験しますけれども、シエスを信じているその段階で命を与えられているので復活するということです。しかし我々にとっては墓に入って4日目に出てくるってことはないわけなんですね。今のところ世の終わりの時に復活をするけれども、ここでシエスはラザロを世の終わりではなくてこのページをめくった段階で呼び出されました。それは一体我々と何の関わりがあるのかという問いなんですね。そらラザロはいいですよ、4日目に出てきたからって。でも私たちは、我々自身もそうですし、墓に入ったらもう最後の時まで戻ってこれないわけですね。出てこれない。あるいは私たちの親しい家族も葬儀が終わって納骨をしたらですね、もうあとお会いするのは世の終わりの時だけ。しかしシエスは生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはないと言われました。今シエスを信ずる者は復活の命を得て今生きる、そしてシエスを信じてすでに召された信仰の家族、その先輩たち、彼らは生きてるんだと。確かに私たちは会えないんですね。顔と顔とを合わせて一緒に朝コーヒー飲んだりですね、あるいはもうつまらないことで喧嘩したりですね、とにかく奥さんからですね、もうちょっと部屋をきれいにしなさいとか、ほこりだらけだからとかですね、いろいろこう嫌なこと言われるわけなんですけども、でももうお別れしたらもうその声も聞けなくなってしまうんですね。しかし生きてるんだと、この命の力、これを私たちはシエスの力から教えられます。生きてんだ、どこで？ 天の教会ですね。で、本当にそうだということをこのページをめくったところで、シエスはラザロを墓から呼び出して示され、そしてご自身が墓を開いてよみがえることによって、私の命はすごいよと、あなたたちは理解できない、あなたたちの合理的な精神は超えてるかもしれないけど、私の言葉は本当だということを明らかにされました。アウグスティヌスはやっぱり先ほどもちょっと触れましたが、この箇所を説教したその言葉の中で、それゆえ信じなさいと、そうすればたとえあなたが死んでもあなたは生きる、だがもしあなたが信じないのであれば、生きている時でもあなたは死んでいる、まあ、このように語っています。で、実はもしも今ですね、シエスを信じないのであれば、日々の暮らしの中で私たちは体は生きてますけれども、魂は死んでるんだと、その死の姿というのは神様から離れている状態だと、神様から離れていたら天の教会では会えないわけなんですね。ですからアウグスティヌスは、シエスから離れているものは魂において死んだものだと語りました。しかしシエスを信じているものは肉体においても死を経験するし、その後我々は今までのように地上で会うことはできないけれども、しかし生きてるんだと、生きてればまた会えるんですね、天の教会で。そして最後に復活するときには共に命へと招かれてよみがえります。で、アウグスティヌスは、魂の死はどこから来るか、信仰がないそこにあると、信仰がないところから来るんだと、肉体の死はどこから来るか、それは魂が天に挙げられたからだと、このように語りました。生きていてもシエスを信じないならば、すでに魂の死の状態に置かれています。これが本物の死ですね。しかしシエスを信ずるその私たちは、魂が新しい命につながれてシエスと結ばれ、地上の生涯を終えればその魂は清められてシエスのもとに挙げられ、まあ、これが天の教会ですね。アブラハムの懐と呼ばれたり、今日あなたは私と共にパラダイスにいるだろうと言われた、そのシエスの約束の言葉が成就するところに私たちは挙げられます。そしてそこで上がりではなくて、最後の時の復活を待つものとされるんですね。ですからシエスに結ばれた肉体も魂も、最後的には復活するという意味で決して死ぬことはない、つまり決して神から離されることはないんだということをシエスはお語りになりました。で、その鍵がシエスを信ずる信仰です。で、確かに信じて生きていけばですね、いいんだと、まあそれはその通りなんですけれども、しかしだからといってご利益があるとは限りません。ご承知のように病で亡くなることもありますし、また財政的にもですね、支えられる時もあれば厳しい時もある。もちろん平安な人生を生涯をたどる方もおられますけれども、試練を経験するということは起こります。しかし肝心なことは、どのような人生の営みであったとしても、その時々にシエスへと心を向けて、シエスを信じて歩むということです。今生かされている時に何を信じていき、そして死んでいくのかということがですね、我々には一人一人に問いかけられております。シエスを信じて歩む、ここにだけ命の道が 開かれているからです。で、シエスはこのことを信じるかとマルタに問われました。するとマルタは、はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと告白をしております。興味深いことに、まだマルタはラザロを墓からよみがえらせるシエスの力ある技を見てないんですね。見たら信じるっていう言葉をよく私たちも聞くかもしれません。そんなシエスキリストが復活するんだったらね、ほんじゃ見せてごらんと、見たら信じてあげるっていうのが、まあ合理的な精神の世界観かもしれません。しかしマルタはそうではありませんでした。シエスの言葉を聞いて信仰を告白いたしました。それはシエスの約束の言葉ですね。私は復活であり命である、あなたの兄弟が復活する、そして生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。ですからシエスの言葉を信ずる、理解するときに、私たちはシエスを理解することができる。まあ、確かに彼女がですね、この段階でシエスの復活と命の力をどれほど正確に理解していたか、そしてそれを告白していたか、それは、まあ、問われるかもしれません。と言いますのも、この後ページをめくっていくと、シエスが彼女たちと共にラザロの墓に行って、墓の入り口の石を取り除けなさいとシエスがおっしゃったときに、マルタは、主よ、もう4日も経ってますから、もうイエス様が来てくださっただけで十分ですと、まさか本当に出てくるって言いますかね、まさか本当にシエスがそんなことされるのとは思いもよらなかったと、まあ正直に答えているからです。しかし、ここで私たちが学ぶべきことは、マルタはシエスによる力ある技の前にシエスを信じたということなんですね。シエスの言葉だけで信じた。もうそれは実際単純素朴にシエスがこれまでなさったことを聞いて、この方は力ある方だと信じてきた。そしてもうこの度は今まで旧約聖書で活躍したような預言者の一人というようなレベルではなくて、本当にこのことを言えると言ったら、それはもう人間を超えていると、復活であり命であるとおっしゃったわけですからね。それはもう神しかできないということを、まあ、彼女はこの数行の言葉のやり取りの中で示されて、あなたが世に来られるはずの神の子メシアであると私は信じておりますと告白をしたわけなんです。で、この告白が、ああ本当よかったね、そういうふうに告白できて、本当そうなんだっていうのを示されたのが、次のページでシエスがラザロを墓から引き出された、呼び出された、ああ本当だったんだというような思いであったかもしれません。マルタは見ないで信じた。見ないで信じる者は幸いだということが、ヨハネ福音書をずっと読んできますとですね、最後トマスに語られますけれども、見ないで信じる幸いな人の一人として、もうヨハネ福音書のこの真ん中辺のところでですね、恵みと祝福の体験をすることになるわけです。まあ、その意味で言えば、彼女の信仰の告白はまさに命の始まりでありまして、そしてそこからさらに知識と信頼がますます深められていくだろうと思いますけれども、この最初の信仰の告白、シエスの言葉を聞いて信じる、シエスの言葉に触れて信じる、これは今の私たちも一緒なんですね。私たちもただ聖書のみなんですね。シエスの言葉だけなんですね。ただキリストのみですから、シエスの言葉を聞いて、そうかと、確かに復活であり裁きであるじゃもうかなわないと、慰めがないですからね。復活だけでもすごいのにとか思ってるかもしれませんが、命に復活しないとですね、これは大変なことになってしまいます。復活であり命である、そうだったら信じてみようという招きがですね、私たちにも 語られているわけです。申し上げましたように、我々も今、主イエスを信じているのは、過去の証拠に基づいてですね。マルタも主イエスがその前になさった数々の力ある技を聞いていたと思います。私たちも約2000年前に主イエスが来られて、蘇られた。それが聖書に記述されてますからね。過去に行われた力ある技、主イエスのご復活、この証言を旧新約聖書から聞いて、そして信じる者へと導かれてきました。だから聖書はいわば私たちの信仰の土台であって資料なんですね。そのシエスの言葉との出会いの中で、マルタも信じましたし、私たちも信じる者へと変えられました。そのシエスの力がまさか自分たちにまで及ぶということはマルタ自身も思いもよりませんでした。けれどもシエスは彼女の信仰告白に続けて力ある技、命の技を示されました。信仰を告白して命を経験する、信仰を告白して命に預かる、その順番は今の私たちと同じ筋道でございます。かつて私たちもシエスを知る前は身も魂も滅びる存在だったわけです。しかしそのことさえも知りませんでした。復活であり裁きである、本当は我々がその言葉をですね身にまとって生きていたものです。しかしそのような私たちに命を与えてくださって、身と魂を生かす復活の命につなぎ止めてくださるお方が主イエスキリストです。このことを信じるかと、はい、主よ、あなたが世に来られた神の子キリストであると私たちも信じております。お祈りを捧げます。主なる神様、私たちは自分が死人であることも知らず日々の暮らしを重ねてきたものであります。世の生活があり、家族があり、喜怒哀楽があり、人生の喜びも悲しみもございます。しかしそれらは主イエスによらなければ全て失われていくものにすぎません。あなたは今も生きて働かれ、そのように滅びに至る私たちを命へと招いてくださいました。主イエスを信ずる者は死んでも生きます。世の人々には荒唐無稽に聞こえるかもしれないこの福音は、しかし私たちを救うただ一つの福音です。主イエスの言葉を信じる私たちの命の恵みをますます豊かにしてください。そしてどうぞ一人でも多くの方たちがこのシエスの命に共に生きることができるように、広北大教会の伝道と教会形成を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。